第8回
口出さラジオ。
よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
よしよしよしよしよしよし
よしよしよし
よしよしよし
よしよしよしよし
あれ今、社会問題となりつつある DV になりました
ね。いやいや。
DV です、DV。無駄れだから。
シャミとかやめてよ。
いや、だから、ぶたれだからです。ぶたれだから。
開始早々1分経ってないよ。
いや、俺もう予想外。でも、これだけは分かってほしい。ぶたれだから。鼻に衝撃があったわけですよ。
ぶたれたせいなの、
うん、いや、生理現象ってのはしょうがないよ。
そういうこと、そういうこと言っちゃダメだよ。収録は収録でしょ
うよ。あ、そう？
そうだよ。
じゃあ、謝るわ。
うん。
うん。ごめん。いや、いいじゃない。くしゃみぐらい。
くしゃみ。
しょうがないですよ、くしゃみぐらい。
じゃあ、俺、マイクにくしゃみしてもいい？
進まねえよ、ラジオが。
生理現象だもん。
あ、そうだよな。それは
しょうがない。生理現象って言葉を使ったら何でもよくない？
そう？
俺、言葉の間にいつも死ねって言っちゃうんだよ。相手がいつも困ってるようだけど、俺、生理現象だからさ、みたいな。
そうなの？
うん、
じゃあ、しょうがねえよ、それ。直せ、それ。ああ、そうですか。
はいはい。
はい。第8回ということで。
8回だね。
はい。
8って数字好き？
8 っていう数字ですか？
うん。
まあ、全然思い入れないですけどね。
うん。
あれですよ。8っていう数字は横にすると、無限大っていうマークになりますから。
ということは？
ってことは？いや、特に。第8回が永遠に続いてもおかしいだろ。だから次9回かなと思いつつも。
これが、
うん、
ね。倒れちゃったら、
うん、
ダメになっちゃったら、
うん、
ここで、口出さラジオ終了ですよってこと。
あ、永遠に終わっちゃいますよってこと。
終わっちゃいますよと。
絶対倒れねえ。
倒すなよ。
細々と続けていきますから。
そうだね。
はい。
あんまりがっつりせずに。
はい。
落ち着いて喋ってこいよ。
そうですね。
落ち着いて喋っていけばきっと面白いことが見つかるよ。
うん。
ね。
時期にね。一時間もあれ、時期に楽しい話をしようっていう、そういうスタンスですね。
ずるいな。この聞いてくれてる人、はい、わざわざ聞いてくれてる人は一時間辛抱しなきゃいけないようなもんだよ。
でもほら、何回も言ってますけど、
うん、
もう作業しながら聞いてくださいみたいな。
あ、そうかそうか。
いわゆるそのね、がっぷり4つにこう、口で先聞くぞっていう、がっぷり4つに組まないで。
うん、
本当に料理しながらとか、
うんうん、
メイクしながらとか、
うん、じゃあ今料理してる人聞いてるよ、
うん、
あ、料理してる、
うん
うん、なんか声かけてあげて、
本当
強火にして今すぐ、
うん、
今すぐ
緊急、うん、強火にして
焦げちゃうかもしれないよ。
いや大丈夫
大丈夫、
うん、今そこってカリッてやった方がいい、外側を
今そこで一気に強くして、
うん、ちょっとね、
外カリッとさせて
出した方がいい、
出して、
うん、じゃあ蒸らした方がいい、
蒸らした方がいい、
うん、蒸らして
蒸らして
うん、そういうこと、
うん。
それぐらいでいい。だからそれぐらいがっぷり4つに聞かないでほしい。
うんうんうん。
はい。
耳を澄まさないでほしい。
うん。全然、うん。なんか聞こえてきたなっていうぐらいで。
うん、うん。
まあ、聞いてやっかぐらいの感じで大丈夫。
そうだね。
はい。じゃあ自己紹介しましょうか。
まだちょっと撮っときたかったな。
あ、本当ですか？
うん。
じゃあまだしない。
話の流れ上自己紹介に行きざる得ない時にしようかな。
うん、あ、そう？
うん。
何？俺たちの自己紹介ってそんなにメインだったっけ？なんかその、取っといて取っといて、こっちの声がこっちでしたみたいなこと？
当たり前のことが嫌なんだよ。
あ、そうだね。
なんか最初にさ、早めに自己紹介しなきゃいけないっていうルール、
うん、
誰が決めたの？
いや、全然。
この番組はメガネタマーニが作ってんだよ。
うん。
誰のルールに則って作ってんの？
あれ？
ないよ、そんなもの。
あれ、今、話の流れ上ふわっと自己紹介した？
しちゃった。こういうこと。こういうことだよ。
どうやって俺ふわっと自分の自己紹介しよう。
どうも、自分はメガネとマーニーでーす。よろしく。
よろしくじゃねえよ。
お前も自然の流れで、自分の名前が出るように頑張って。
いやね、そうやってね、うん、自分ばっかり自然にやってますけどね、
うん、
マシュルです
なんて
ね、簡単にはね、なんで。
ブブブブブブ。
ねえ、ねえ、ラジオに、ブーとかねえ。ブーだった？
いいや、もう俺自己紹介しない。
だってもう言うな言うなって思っちゃったもん。
言うなって思っちゃった、
うん、
聞いてる人も思ってたよ。
思って
た。この流れで持ってくな、こいつって。ずりな。
ああ、でもね、今真っ白的にダメだったと思う、持ってき方が。
うん。
うん、
もうちょっとすんなりね。
うん。
できたよね。
そう。
うん。
ってことで、真っ白です。
はい、真っ
白。はい。
どうも。
今日もバリバリ喋っていくぞということで。
うん。俺はパリパリ喋ってくぞということで。
なんだそのバリバリよりパリパリの方が上みたいな。カラッとしてるのが上か、この野郎。
バリバリだとすげえ飛んでそうじゃん。破片が。
破片が、
うん、パリパリだと、真下がね、落ちたとしても真下にこう落ちて、うん、落ちちゃったって言ってまた口に持っていける。
うん。バリッパリだとね。
バリバリだともう、口散らかしてるもん。
確かにそうは思っちゃうよね。
うん。
そのバリバリパリパリで思い出したんですけども、最近、
うん、
二人で、
うん、
タコスを作ったじゃないですか。
タコス、タコスタコス、タコス、
うん、いわゆるその、まずね、リスナーの方々がある、どうかと思うんですけど、
うん、
二人がまず料理をするっていう、まずイメージ付け。
あ、そうだね、人はね。
うん。
うん。
うん、まあ二人ともね、まあ、マシュルは一人暮らしですので、
うん、
自炊をしなければならない状況。
うん、うん。うん。メガネたまーには結構、実家に住んでる頃から、
うん、
親がいない時には自分でなんか作ったり、
う
ん、
そうだね。
してた。っていう料理経験ですね。
あ、その頃から創作料理とか作ってたもんね。
まあ、創作料理っていうのはね、
うん、
偉いもんじゃないよ。これだけは言っておく。
なんで？
自分も含め、
うん、
創作料理が得意ですと言っちゃってる人も、
うん、
巻き添えにする、
うん。
創作料理って偉いもんじゃない。
うん、なんで？
ただ、
うん、
基本に沿ってないだけな時があるから。
いや、でも、いわゆるね、料理が上手な人、
うん、
料理人の人がこれ言ってた言葉、
うん、
いわゆる美味しんぼで言ってたかもしれないですけど、料理は想像力なんですよ。
もう。
うん。やっぱり、なんでしょう、レシピ見なきゃ作れない、
うん、
うん。いわゆるハンバーグっていうのを作るんだったら、うん、ちゃんと1から10の工程を間違えずにやったからこそ、
うん、
美味しいハンバーグができる。
そう。
それはできますよ。
うん。
うん、なんですけど、うん、多分センスというか、
うん、
想像力というか、
うん、
多分その1から10の工程であれば、
うん、
センスのある人がね、
うん、
じゃあこの2と4の工程は、
うん、
別にいらない工程だから省いちゃって、作ろうとか、
うんうん、
この8の工程一番最後でいいんじゃねえかみたいな、
うん。
あるかもしれないじゃないですか。
うん、今俺頭の中に浮かんだのは、
うん、
ライスボールってあるでしょ、
うん、
ご飯を、チキンライスを丸めてフライで揚げたライスボールってあるでしょ、
うんうんうん、
あれのような感覚で、ハンバーグの中にご飯入れちゃったらどうなのかなって思った。
おー。そういう感じ。はい、これ今ね、聞いてる人たちがね、
うん、
やべえ。
名前も決まってる。
なになに？
ハンライス。
ブーッ。
あれ、ラジオでは、
え？
ラジオでそんな声でやることじゃないんだよ、うん、それ何、うんうん、
ブ
ーッ。はずれ、うん、
ハンライスって。
ハンライスだよ。
うん、
ハンライスーグ。
ハンライスーグ、
うん、
まあ、そう、すーぐついた方がまだいいよ。
うん、
ハンライスって。まあね、言いたいことはわかるよ、
うん。
うん。そう。だからそういうことですよ。
うん。
うん。だから創作料理作れる人っていうのは、すごいと思うよ。
うん。
うん、
俺でもね、一つ知ってんだよ。
何？
これは創作料理じゃないのかもしれないけど、
うん、
一見創作料理に見える料理知ってるよ。
何？
なんとかなんとか、鳥のスフーっていう。とある人がなんか作ったなんか、なんだっけなぁ。卵が入ってて、
うん、
それをなんかキャベツの千切りの上に乗っけて、なんか他にも乗ってたんだけど、
うん、
なんかタイトルは、一丁前なのに、
うん、
一個一個分析してったら、
うん、
どうなんでしょうね、創作者のマシュル君。
まぁ、あ、私が作りましたけど、それ。
うんうん、
はい。いわゆる、豚の角煮を作ったんですよ。
あ、そうだそうだ。豚の角煮をね。
豚の角煮が好きなんで、
うん、
自分で作れんだろうと思って、もちろん美味しくできましたけど、
さすが。
ね、
うん、
作ったんですよ、
うん。
ただ、豚の角煮だけじゃ、野菜が取れてないんで、
うん、
野菜はキャベツでいいやと思ってたんですよ。
うん、
千切りキャベツがあったんで。
うん、
ただ、盛り付けの段階で、
うん、
キャベツは別皿にね、小皿に取り分けて、
うん、
ドレッシングで食べるのかなと思ったんですけど、
うん
いわゆる角煮のタレって何かけても美味しいじゃないですか。つゆってね。だから、一緒に盛り付けちゃおうって、
うん、
盛り付けてたら、そのキャベツが鳥の巣に見えてきたんですよ。で、
豚の寝床でいいじゃん。
いや、豚の寝床じゃ、でもいいんですけど、
うん、
いわゆる居酒屋にある角煮って、
うん、
卵も一緒にこう、
うん、
あるじゃないですか。
あるかもね。煮卵的なものね。
煮卵、そう、
うん。
家の角煮には卵入ってないと思うんですよ。
うん、そうだね。
だからそれを思い出したんで、
うん、
今回の豚の角煮には卵を入れてあったんですよ。
うんうんうん、
で、卵をキャベツの上に置いてみたら、
うん、
もう、鳥の巣ですよ。もう。
おかしいなぁ。今おかしなところがあるんだよ。
ないないない。
最初にこれを作ろうと決めたものっていうのは、
うん、
角煮だったはずなんだよね。
角煮だよ、角煮。
なのにそれを鳥の巣と言っちゃうと、
うん、
角煮が一番影の存在になるよね。
いや、豚の角に、うん、鳥の巣風ですか。
あ、豚の角に鳥の巣風。
うん。鳥の巣風、煮込みとかじゃねえから、別に。なんか、それだったら豚かわいそうだよ。
あ、そうだそうだ。
豚の寝床。
なんとか、造影的な、
うん。うん。造影的なことだから。うん。だから豚は全然メインですよ。
うん。
そう。
一見、タイトル料理名だけ見ると、創作料理かな、うん、何これって思っちゃうよ。ただの煮豚と千切りと煮卵じゃねえかっつう、うん。
でもね、料理楽しい。
でもね、そこも、ある意味だから創作料理よ。
あー、うん、ちょっと想像した、その辺が、
うん、うん、もう、そうやって想像できてるんだから。
うん。うん、でも、メガネた周り、なんかラーメンのスープかなんかで作ってくれたよね。俺に。チャーハンかなっけ、
うんうんうん。作ったかもね。
あれ美味しかった。
ラーハンかな。
ラーハンだ。
あのね。
なんか普通に言っちゃった。なんだこの共通、世界に共通する食べ物のラーハンみたいな。ラーハンだ、ラーハン。
人によって違う料理だったかもしれないけど、わかんないけど、
うん、
もしかしてマシルに出したのはこれかな。ラーメンの具を、チャーシューとかメンマとか、
うん、
ほうれん草とかを、チャーハンで炒めてもおかしくないぐらいの大きさに全部切って、
うん、
で、卵チャーハン作って具を入れてっていう。うん、普通のチャーハンをね、
うん、
作って最後に、
うん、
余ったラーメンのスープ、
うん、
ラーメンのスープって意外と生ラーメン買ってくると余るのよ、
うん、
2玉茹でてスープは1人前でいいとかで余るでしょ、うん、そのスープを最後にご飯にかけて味付けしちゃうっていう、う
ん、多分それだ、うん、それだと思う、ね、うん、ラーハン、
ラーハン、
うん、
ラーハンにはねもう一パターンあってね、
うん、
その塩味だけのその具のチャーハンの上に、
うん、
そのラーメンスープをお湯で溶かして、
うん、
水溶き片栗粉で、
うん、
そのとろみをつけたのを最後にかけるあんかけラーハンもあるんだ
よ。ああ、ワンランク上じゃん。俺そっち食べたかったよ。
そしたら手間かかるから、
うんうん、っていうことから、
うん、
いわゆるですね、うん、料理をしてますよ俺たちは多分。
そうだね、
うん、
他の同年代の人たちよりも料理はしてるかもしれないね、
うんうん、でやっぱりアンアンとかで、
うん、
結婚したいね男性ランキングじゃないですけど、
うん、
結婚したい理想の人か、
うん、
理想の人ランキングで、
うん、
やっぱり料理ができる人っていうのは
強いの、
うん、料理ですよ。
モテる、
いわゆる、
うん、モテるの、
モテるモテる。なんでもね、うん、モテる男っていうのはね、うん、いっぱいモテんの。荷物をいっぱい持てるとか、
うん、
気が利く、気持ってねえよ。
集めじゃん、
まあ、
頑張ってよ。
荷物がいっぱい持てるとか、
うんうんうん、一つ、
うん、
二つ目。
いっぱいいろんなお店を知って、知っているとか、持ってない、
知識を持っている、
知識を持っている、はい、知識を持っている、
助けられて
る、うん、知識を持っている、うん、気の利いたセリフを隠し持ってる、結婚前夜まで言わない、
結婚前夜っていいじゃねえか、
結婚前夜
言葉を持っている、
気の利いた言葉を持っている、
はい、
うん、だそういうことですよ、
う
ん、うん、だからね、料理ができると、
うん
う
ん、
そう。いいわけですよ。
モテんの？
モテるわけですよ。
まあ、できないよりは。料理はさ、結構小学校、高学年から結構やってたけど。
あれでしょ？家庭科が好きだったからでしょ？
そう
だ
けど、
うん。
あんまりモテる項目じゃなかったよ。
そう？
うん。料理できるって言っても、
うん、
食いつくところは食いつくかもしんないけど、
うん、
それをいきなり恋愛対象となるかってことだよね。
でもいわゆる解剖とかで活躍する男の子が、ちょっと、うん、はぁ、あ、男らしいって思うような。
そんなことあった？
いや、俺解剖のやつ休んだから。絶対嫌でさ。釣り休みしてやった。いや、ほんとに嫌で。
いやー、クッチレサラジオっていうのは、マッシュルのしょぼい一面を必ず一つ見せてもらえるんだね。
いや、カエルかフナか俺たちの頃あったよね。
フナフナ。
フナだよ。
僕らの、まあ、いっとこが同じ小学校、ね。
学年は違いだもんね。うん、いや、フナだ。じゃあ、
フナを
やる。フナの解剖の日は俺もずる休みですよ。確実に確信
犯の。フナの解剖なんてさ、魚をおろすようなもんじゃん。
だから今思えばだよ。今思えば、
うん、
それ自分でやったんだろみんな、
うんうん、
そうそう、だから話せねえよもうだって次の回の授業はちゃんと出たよ、
うん、
だからあの時のレポートを書こうっていう授業だよ、
うん、
って言わすんだからさ、
うん、
なんかもう
自分解剖しちゃった、
自分解剖して、
ここに肺があります
みたいな、肺は2個ありますから1個しかいりませんみたいな、いやそんなことはしてねえけどね、うん、確信犯的な休みですから、うん、
あ
ー、いやーダメ、うん、いや今でこそ魚を捌くっていうことを、習ったことがあるので、今でこそ魚はちょっと怖くはないですけど、
うん、そういうのは、じゃあもう何、解剖できる、魚が捌ける、
うん、
モテる要因の一つになるの？
いや、その時どうだった？メガネたまには。女の子が、あ、よく触れるね、から始まって、あ、メガネたまにくん、めんどくせ、めんどくせ、その頃絶対呼ばれてねえじゃねえかよ。メガネたまにくん、怖くないの？気持ち悪くないの？みたいな感じ、ない？それ尊敬ですよ、そういう。
それはね、想像で喋ってるからそう言うんだね。
あ、ないんだ、全然。
だから、うん、メガネたまにくん、大丈夫なの？
うん。
気持ち悪いと思わないの？って聞いてくるか来ないかってことでしょ？
うん。
そうやって聞いてこようとする女の子は、
うん、
苦手な人でしょ？
うん。
苦手な人っていうのは、うん、見ない。
は
ぁー。苦手な人っていうのは自分でいっぱいいっぱい。
メガネたまにがやってるところなんかもう、
関係ない。
うん。
そこやっちゃうの？やっちゃうの？ぐらい。
ああ。
自分の感情優先よ。
ああ、そうか。
うん。相手のことなんか見てる余裕ないよ。
じゃあなんかそこで恋とか生まれねえんだ。
生まれない
よ。まあ船だけどね。
うん。
あ、そう、うん。まあじゃあちょっと話を戻してね。
うん。
料理ができる人っていうのはね。
うん。
モテますよ。
モテるのね。
うん。
じゃあ俺これからモテるかな。
モテます。うん。で、何？こうモテていきたいラジオだっけこれ。モテる養成塾だっけこれ。
違うよ。第8回。
モテる養成塾だっけ
創作料理ができる男は、モテるとか言い出すからですよ。も、うん、っちでしょ、モテるモテないにこだわってんのは。
いや、でもできないよりできた方がいいじゃん。
何ちょっと弱くなった。じゃん。
いいじゃん。いいじゃんか。神奈川県特有の。いいじゃんか。
はい、
で、まあ、話をもっと戻して。
もっと戻すよ。
タコス。
タコス、タコス。
一番最初に戻りますよ。
うん、
タコス。
だってここが喋りたいもん、一番。
作りましたね。
作った。
だいたい、この、今さっきなんですけどね。
うん、夜ご飯を、
うん、
今晩はタコスですっていう人、いますかっつんだよ。
このね、
うん、
島国日本で。
そう、そういないと思うよ。
うん、そういない。
起きるだね。
あ、まあそういうこと、まあそうだね。
うん。
あとだいたいね、自分家でっていう、この。
そうそうそう。
うん。
そうそうそう。
どっかそういう料理屋さん行ってね。
まあ、マシルは、ちょっとずるいけどね。
うん、なんで
タコスを俺にあげて、
うん、
で、そっちで作って食べさせてもらうっていう行動に出たから。
うん、いや、そうだよ。確かに俺が自分で買ってきたタコスセットを、うん、自分で食べようと思って家に。
200円のね。
うん。に、家に、いや、あれ元値は500円ぐらいだよ。
でも500円で買ったの？
うん、200円。
じゃあいいんだよ。
だそれぐらいな。
200円に手を出したマシルが大事なんだよ。
うん。で、そのセットにね、
うん、
自分で食べようと思って自分家に持って帰ったんだけども、
うん、
やっぱりこう、あれって結構、遊び感覚じゃないけど、
うん、
いわゆる、ワイワイしながらパーティー的に食べるもんだと思うんですよ。
う
ん、
そうだね。
自分が、一人休みの時に昼ご飯、あ、じゃあタコス食べよう、つって、ひき肉炒め出すもんでもねえと思うんで、そういう点ではメガネたまりに渡して正解でしたよ、
うん。
こういう食べ方をできたんで、楽しくね、
うん、
ワイワイ。
意外とさ、
うん、
手間かかんね。
そうだね。
なんか、一つの鍋で、工程を追って作っていくもんじゃないじゃん。
うん、
レタス刻んどく、
うん、
トマト刻んどく、
うん、
一方ひき肉炒める、
うん、
それタコスセットの生地、
うん、
オーブンの準備しとく、
うん。
なんか分担作業があれは必要だね。
うん
うん、
で、今回にしては、うん、メガネタマーニがひき肉を炒め、
うん、
で、マシュルが角切りトマトと、
うん、
レタスをひじ切ったと、
うん
うんいいコンビネーションだったと思いますよ。
いいね。
で、出来上がったものがね、レトルトのそのタコスのセットを使ったりしては、
うん、
やっぱ美味しい。
美味しかったよ。
ね。
美味しい。
なんだ、12枚ぐらい入ってた、あれ。タコスの皮。
うん。
なんか美味しかったね。お腹いっぱいにもなったし、野菜も取れたし。
うん。
うん。
これは、
うん、
結構、やっていきたいね。
そうだね。てか、なんだったらね、俺も思った。これはまたやりたいなって。うん。
たこ焼きパーティーとか、鍋パーティーあるけど。
あと手巻きパーティー、
ね。手巻き寿司パーティー。
うん。
タコスパーティーありじゃないの？
うん。それに近いものがあるよ。うん、
今回ね、ちょっとタコス、でもいろんな種類があると思うんだけど、
硬
い生地だったんだよね。
うん、うんうん。
あれの柔らかいのもちょっとやってみたいね。
うん。
うん。
そして、そういうのに手出し始めたら、うん、俺たち多分生地作っちゃうよ。いわゆるそれは餃子パーティーに通じるものだよ。
あー。
だって皮作ればいいだけなんだから。
そうだね。
できちゃうよ、そんなの。
でもあの生地独特だよ。
まあでも自分たち
で作れたら、うん、どんたこつ作れるよ。 あれ、
うん、じゃあどんなこと作る？
どんなこと作る？
うん。いわゆるね、まあ、この辺で何が言いたいかっていうと、うん、料理って、うん、遊びと一緒にはしないけど、うん、すごく考え方を変えれば、うん、面白いと思うよ。
うん。
うん、いわゆる週末にさ、
うん、
若夫婦、うん、なんでもいいんだけどさ、友達を誘ってホームパーティーとかしてる家って多いと思うんだけど、うん、いわゆるそういうのって料理が結構主体となるじゃないですか。うん、クラッカーにチーズ乗っけて食べるだけでも料理ですよ。
うん。じゃあさ、うん、一人暮らしでお金もそんなに持ってないから、うんうんうん、毎日毎日自分で作んなきゃいけない、
うん。
自分のために自分だけしか食べないのに作らなきゃいけない人っているわけだ。
うんうん、
その人
に言われる
ってことはさ、通じないじゃん。
なんで？
だって、誰かがいないと、
うん、
料理楽しめないでしょ？
ああ、いやでも自分自身で、その人がまず作るかじゃないですか？うん。いわゆるマシルは、一人暮らしし始めて分かったんですけど、うん、自分で作る人でしたね。いや、ね、この口レスラーで喋ってる俺のイメージとしてケチ臭いっていうのがありますけど、いわゆる本当に外食のもう3分の1ぐらいでお腹いっぱい食べちゃうじゃないですか。
うん、
だからやっぱ自分で作っちゃいますね。作った方が美味しいし。
だそうやって、うん、転換できる人はいいよ。
うん。
だけど、料理は楽しんでとかさっき言ってたけど、
うん、
それを、自分のために、こう、うん、節約のためにとか頑張れるマッシュルならいいけど、うん、そうじゃない人もいるでしょ。
うん。
じゃあどうすればいい？そういう人。
それはカップラーメンに炒めたもやしを乗っけろよ。うん、
そっから
そっから。ふりかけでご飯を食べんだったら、うん、なんか、もうちょっとなんかこう、一品作れよみたいな、なんかわかんないけど。
だから、うん、自信のある、
うん、
自分の料理ができたら、うん、人に食べさす。
あ、そうだね。
それが第二ステップ。
うん。
こうしたら美味しいよ。
うん。
だから今度うちに来てみなよ。うん。って、ちっちゃなホームパーティーから始めていけんだよね。うん、だ
友達が来た時に、5食パックとかの袋ラーメンを作ってあげたりするじゃん。
うん。
そういうレベルから始めていけば楽しいと思うよ。
じゃあ、料理は楽しんでと。
うん。で、タコスは、すごい美味しかったと。
人におすすめできるタコス。
いや、おすすめできるね。
要注意。
何？
食べづらい。それだけは言ってみよう。
ちょうどその時にも話してたけどさ、うん、まあ、俺たちには両方とも子供はもちろんいないからね、うん、あれだけど、
うん、
子供ができた時にこのパーティーをやったら最悪だなっていう。
ね、
下のカーペットやら絨毯やら、もうね、うん、肉そぼろレタス角切りトマトまみれですよ。
そのまんまじゃん。
もうだから全部だからソースまみれです。
パリパリ生地もね。
うん。最悪だな。
最悪なんだよ。
うん。
食べやすいようにできるためには、やっぱり柔らかい方のタコスの生地じゃないとダメだな。う
んあ、全部包んでね。
うん、包んであげないと。
いや、
うん。子供できるまでは、
うん。
タコスパーティー。
そうですね。子供ができたら、手巻きと。
手巻き。
うん。まあ、手巻きはまだ、被害が少ないと思いますから。
うん。うんうん、そうだね。
はい。だこんな料理のことについて熱く喋っちゃいましたけど。
ほ
ん
とだよ。
はい。
何から始まったんだろうね、
これ。でもほら、一番最初にまた言いましたけど、うん、これ料理しながら聞いてほしい番組ですから。
あ、そこだ。
一つのメリットとしてね。
そこだ。
はい。ちょうどいいと思いますよ、うん。今また料理作る意欲がこれを聞いてる人にね。
そうだね。
出てきてくれたら。
もしかしたらあれだよ。料理作りながら聞いてくれてる人は、
うん、
ほんまタコスにしよう。して、さっき強火にして、外パリパリにしてできたものを捨てちゃってる。
捨てじゃん。捨てんじゃねえよ。それなんかうまく使える。はい。そういうことです。
そういうことでね。
はい。料理は楽しい。
楽しいということ
です
ね。はい。じゃあ、そろそろ、行く？
行きますか？
何？
え？恒例のあれじゃないですか？
何？
ニュースのコーナーじゃないですか？
世界の。
あ、世界のニュース。
世界のニュースだ。
はい。
でもね、うん、ここだけの話っていうかもう聞けないけど、
うん、
第1回は日本のニュースをやってるんだよね。第1回だけね。
うん。じゃあ2回からもうグローバルな世界になっちゃったんだ。
そうそうそう世界飛び出しちゃった。
うん。
じゃあまず一つ目のニュースいきます。
はい。
インドニュース。
インドニュース。インドの国っていうのはですね、
3回目。
はい、はい。
インドのニュース。
はい。
幸せ願い赤ちゃん落とし高さ15メートルからっていうタイトルですね。
はい。
インド西部マハラシュトラ州のソラプール地方で、
はい、
赤ちゃんの健康と幸せを願う赤ちゃん落としの行事が開かれた。
はい。
高さ15メートルの寺院の屋根から赤ちゃんを下に投げ落とすもので、
はい、
約500年続いている儀式だと。
ああ。
そして、ソラプールのムスティ村では、 ヒンズー教とイスラム教の信者がこの儀式を行う、
うん。
地上では十数人の男性が白い布を広げて赤ちゃんを受け止め、すぐに母親に手渡す。
うん、
これまでに事故が起こったことは一度もないという。
うん、
同様の行事はインドの村々で行われている。赤ちゃんの幸せを願う両親が儀式を希望しているという。しかし安全ではないとの理由から禁止を求める声も上がっているという。3万種類。賛成？反対？
あれ？それなんかビシッと言い分ける番組でしたっけこれ？反対で。
お。
はい。
500人続いてて、はい、まだ一度も事故起こってないんだよ。
はい、伝統とかクソくらい。いわゆるまあそんなね、俺過激派ではないですけれども、うん、何かがあってからでは遅いからね。
ああ、事件が一個でも起こってからじゃ遅いと。布がね、すげえ破れやすくなってるかもしれないし。
だってさ、まあこの話を聞いて一番ぴったりなツッコミで、うん、多分日本の人が 70% が思いつくツッコミですけど。
うん、エコーかける？
うん、エコーかけましょうか、これ。
うん。
ライオンかっていうことですよ。あのね、我が子を、先人の谷へ突き落としてるわけじゃないですか。ね、愛するがゆえなんでしょ、愛するがゆえなんでしょ、
母親が、願っている。希望している。そう。
希望ぬなんでしょ母親希望ぬからの、
赤ちゃん落とし希望ぬだから。
赤ちゃん落とし希望ぬって言って、うん、ウィーって言って落とすんでしょ先人に、ポンと、うん、そしたら下には、うん、白いシーツが広げられてて、
そう
バヨーンと、
うん。
うん。で、すぐ、
すぐお母さんに
話したよ。
面白いでしたよ。
500年続いた、今回も平気でした。
平気でした。
ラッキー。健康ですよ、これから。
どうする、うん、そのさ、十数人のさ、白い布隊はさ、
うん、
はぁ、また今年もやってきたな
ぁ。なんかあったらどうしよう。
どうしよう。昨日さ、素振りしてて腕痛いんだよ。って
ちょっと俺持ってるふりするけど、よろしくな、お前ら、横にいる奴ら、みたいな。そんなのが13人被った日には、誰もシーツ、力入れてないんですから。
そうだ
バイーンですよ。
ねえ、
バシャン。バシャンですよ。まあ気持ちはいい音じゃねえけど。ね
?15 メートル意外と高いよ。
いやー、高い。
なんだろうな、マンション4階ぐらいはするでしょ、少なくとも。
だってメガネたまにはね、
うん、
もう心臓が5個ぐらいあるような人ですから、いわゆるそのバンジージャンプとかね、
ああ、やってみたいとは思う。
で、昔から言ってるじゃん。うん、で、いわゆるそのフリーフォール。
うん。
まあ、ジェットコースターも含めてもいいけど、
うん、
まあ、ジェットコースター含めなくていいや。あれ速さだから。
うん、
フリーフォール平気でしょ、
うん
う
ん、
もう、マシュル無理ですもん。
うん、
だから、マシュル、こうやられたかも、ちっちゃい頃に。
あ、この儀式。相当嫌なトラウマが、もう、脳裏に焼き付いてて。
うんうん、なんか、こう、泣き叫びながら、15メートルのところに連れられて、
うん、
うん、なんかちょっと神に祈りを捧げてから、アブディバー、マッシュル、おいえですよ。ピーヤーですよ。ピーヤーで落とされて、
うん、
で、まあ、助かってるから今生きてますけど、
うん、でもむしろ逆かもよ。小さい頃にやられてるから、高所恐怖症じゃない人もいるかもしれないよね。
度胸がついて。
そう、度胸がついて。
超怖えと思うよ。赤ちゃんなんて心臓出ちゃうんじゃねえの？まあそれが気づかねえだろうけど。
気づかねえんじゃねえかな。おっきな高い高いをされてる気分なんじゃねえの？
あ、
一瞬。
そうだね。なんで赤ちゃんって高い高い喜ぶんだろうね。
そうだよね。高所恐怖症の赤ちゃんだったら、泣くよね。
うん。
低い低いのが嬉しいよね。
低い低い、安全。まあ赤ちゃんの頃からね、安全は求めてねえと思うけど。うん。そうか。
だからそういう体が浮くとか、
うん、
ちょっとしたそういう感覚っていうのは、
うん、
赤ちゃんの頃っていうのは好きなんじゃねえの？
赤ちゃんって好きなのかな、
うん、だから、その何かしら生きている過程の中で、
うん、
高所恐怖症な人は高いところがダメになるし、
うん、
なんかあんだろうね。
ああ、じゃあちょっと、そればっかりはそのターニングポイント見てみたいな。
マシルの？
俺の人生の、なんか年表をさ、ビデオで見れるのであれば。
あ、ここで、ここで高いところ
に。治んなくてもいいんだよ。治んなくてもいい。
うん、
今更、
うん。
だから、ここであなたは、この時、こうやってなっちゃったんですよっていう。
なんだろうね。何にも起こってなくてもいいのかね。その高いところに関するエピソードのせいってことでいいのかね。落ちたとか、実際にそこまで経験しなくても。
うん。いや、でも何でもあると思うような、7歳ぐらいの時に、ちょっと物心がついてんじゃ、
うん、
怖い、そういうテレビを見たとか、そういうレベルでいいと思うよ、もう。落ちて死ぬではないけど、落ちてとんでもねえことになってるテレビを永遠2時間のやつを見ちゃったとか、
うん、
世界びっくりみたいな映像でね。
うん、
そういうレベルでいいと思うよ。
そういうことか。何、ちっちゃなターニングポイントじゃねえかよ。見つけたくもねえよ、そんなの。
でも、だからそしたら、なんでこれ見したんだよ、このテレビってことになるじゃん。これで見てなかったら俺すげえ今頃フリーフォール毎日乗ってるような子だったかもしんないじゃん。バンジージャンプを職業としてる職業かもしんないじゃん。仕事かもしんないじゃん。
なんかお前は根性がもともとそうなんだと思うけどね。
うん、多分そう。はい。だから、まあ、この儀式についてはね、うん、これから先も続けていっていいですけれども。
あ、いいの？
はい。怪我人が出ないようにね、万全を期して13人から14人に、
うんうん。
シーツ持つ人増やしていただいて。
そうだね。十数人って今書いてあるから。
あ、十数人。じゃあ、二十数人に。
いいんだよ、100人ぐらいで。
うん、100人ぐらいで。大丈夫って言いながら広げてほしいね。
でも、大きな布ほど真ん中には力が加わりやすいから、落ちちゃうんだけどね。
ほうほうほうほう。
わかるわかる？
ほうほうほう。
ちっちゃい布だからこそ、ピンと張れる。
ほうほう。
大きい布だと、周りの人数いくら多くても真ん中は凹みやすいから、気をつけ。
気をつけ。気をつけろっていうことでね。
インド人よ
気をつけろ
気をつけろ
っていうことでね、
うん。
はい。
じゃあ次のニュース。
次のニュース行きましょう。うん、世界のニュース。
世界のニュース。
はい。
インドっていうのは、まか不思議でやんす。
やんす。
次のニュース。
はい。
万引き犯人逮捕。決め手はチョコの匂い。
はい。
ワシントン州ブレーマートンでキャンディーバーを万引きした15歳の少年が逮捕されたが、はい、その決め手となったのは少年の息の匂いだった、
はい、
チョコレートの匂いがしたのだ、
はい、
万引きの通報を受けた警察官は自転車で逃げる少年を追跡捕まえた。少年は最初容疑を否認していたが、チョコレートの匂いがしたため目撃者を呼び少年を犯人と特定。取り調べに少年はお腹が空いていたのとスリルを味わいたかったから万引きをしたと犯行を認めた。
うん、
これちょっと詳しく書いてないんだけど、おそらく、うんうん、そのキャンディーバーを万引きした少年のそのキャンディーバーはチョコレート味なんだと思うの、
うん、
でその匂いが口からしちゃったために、
うん、
少年はもう言い訳をしなかったと。
ごまかせなかったのかね。
なんかもっと嘘つきゃいいよね。チョコなんてね、アイスだけじゃなくてもね、
今舐めてたんですよって言えば、食べてたんですよって言えば、
家から持ってきたんですよってね。
まあなんだろう、逃げたところからもう確実にそのチャリでずーっと逃げてるところを追われてたんだったら、
うん、
そうだよね、
うん、でも決め手はチョコの匂いだからね。
まあちょっと警察官的にも迷ってたわけじゃん、
うん、
まだ本当にこの子かな、取ったのはっていう、うんうん、
でもさ、匂いって消すの難しいよね。
そうだね。
口臭、体臭は、何か自分が必死に、隠したいことは隠しきれない部分だよ。例えば、目が覚めたまにはしないよ。浮気、誰かの香水が服に染みついてしまった、ごまかせないよね。じゃあ何、8-4 とか、そういうなんかスプレーをかけ直して、家に帰ればいいの。でもそんなことしたらさ、
いや、そう
なんで今日は8-4なんかつけて
る、うん、逆にだよ。
逆に怪しい。
なんなのこの8-4臭さ。あいつもしないじゃないって。うん。
そう。
で、いつも8-4しててごらん。うん、何あんた、まだ私っていう人がいながら、女の子にモテたいの。
体臭が気になるの。
エチケットだよって言ったって、メガネたまわりがいくら言ったところで。
メガネたまわりの性格ではないからね、それはね。
そうだね、怪しくなるね。
うん。
で、俺だってあれですよ。あのマッシュルだって、
うん、
歯磨きがしないから一切。口臭が、うん、あのプンプン、するよ。するよ、歯磨き。
知るよ。
知るよ。マッシュルだって歯磨き知るよ。
知るの、うん、マッシュル。
マッシュルするよ。まあ、口臭はなんとかなるわな。いわゆるデンタルケア商品もいくらでもありますから。
口臭でさ、ちょっと聞きたいんだけど、
うん、
人の口臭、自分はいいや。人の口臭って、何歳から気になった、っていうか、もしくは今までも、そんなに気にしてないならそれでいいの。
それはね、メガネたまりさん、それ気になり度っていうのがない、うん、いわゆるそれ言いたいのはさ、
うん、
よくあるテレビとかである、
うん、
おじいちゃん、臭い、くちゃいってこと？
それでもいいけど、
それってだってもう子供が気づいたってことだろ？その経験はないわ、思い出してみれば。
あ、ないんだ。メガネ玉に言っていい、
うん、
小4の頃に、
うん、
友達ですんげー雪臭いやつがいて、
うん、これあえて切らずに放送したいと思いますけど、そのすっげー臭いやつの講習を今ね、メガネ玉には思い出したんでしょうね。確実に今むせてましたね。どれぐらい臭かったの。
すんげえ臭くてさ、うん、小学校の頃って、うん、授業が一旦終わると、中休みとかで、うん、その、誰かの机に集まるでしょ。
うん、
で、メガネたまーには、うん、毎回じゃないけど、うん、その人がこう来るわけよ。
うん、
で、自分の机に来るんだけど、そいつ息臭いのよ。
うん、
でさ、テーブルとかに手ついてさ、近いのよ。うん、近くて臭いの。ほんと息臭いのって嫌だなって、ずっと小4のその時から思ってて、
うん、
で、おそらくそいつは歯を磨かない性質だったらしいのよ。
うん、
だから、結構敏感だったよ、口臭は。
じゃあその話をちょっともうちょっとだけ掘り下げるね。
うん、
いわゆる、メガネた周りの周りの友達もいるよね。
うん、
それは、そいつがいないところで言ってるわけ。
うん、言ってないの。だから今ちょっと改めてマジで聞いてみたの。
意外だわ、それ。それで、そいつがいなくなった時に、
うん、
ふとした時でいいよ。毎回じゃなくていいよ。それだったらいじめになっちゃうから。うん、ふとした時に、うん、ふとした時に友達をちょっとこう、暴露し合う時ってなんかあるじゃん。その時に、
ね、
その時にちょろっとでも出なかったの。
うん、
あいつ、面白いけど、でも結局あいつちょっと口くせえよな、みたいな。
それはね、なかったね。
もう、ないんだ。
高校ぐらいになるとそういうのあるけど、
まあ、高校のそれはもうマジだよ。直結するよな、もう多分そのいじめ的なことに。
高校の時はね、
うん、
全然いじめられる対象の人じゃないやつ、あえて言ってたけどね、俺は。ほんとま、口くせえなって。そうすると、ごめんな、つって。そういう感じを楽しめてるんだけどね、高校の時はね。でも小学校の頃って、その口臭いってトークがないから、
うん、
ね、正直言えば脇がの人もいたのよ、女の人で。
小学生で？
小学生で。俺なんでこの人こんなに臭いんだろうと思ってて、で、よくよく成長していく過程で分かったの。あ、この匂いが脇がの匂いなんだって分かったの。だから小学校まで戻ってて、あいつ脇がだったんだと思ったの。
へー、俺まだ脇がの人って会ったことない。
あ、そう？ちょっと俺じゃ頑張って脇がになろうかな。
うん。
俺だよ、つって。
かぐ。
かぐじゃねえよ。
あ、そう。小学生から。
匂いってどっから敏感になってきたのかなと思って。メガネたまには小4だね。
あー、でもさ、いや、マッシュルー的に言えば、うん、じゃあ、未だかつてないですよ。
いや、じゃあもうないんだよ。
いや、でも、
気にならない人はそのままない。
最近の、その、職場での話していい？
うん。
高校生のアルバイトが、俺に相談を持ちかけてきたわけよ。
うん。
うん、
女性？男性？
男の子が。
男の子、
うん、マシュルさんと。
うん。
うん。責任者の人いるじゃないですか。
うん。
マジ、口臭いんですけど。
うん。
本当にドンピシャな会話だね。
うん。
口臭いんですけどって。で、それ責任者なんだけど、いわゆる。
うん。
うん、まあ、俺よりも、立場が上かっていうと、うん、そうではなくて同等ぐらいの方なんですけど、うんうん、もうその方50ぐらいなので。
ほうほうほう。
うん。
50ぐらいの人と、職場の立場は対等。ヒューヒューマシル。やるね。
まあ、軽くね。
うん、
はい。で、その高校生の子がまた続けてね。
うん。
口臭いんですよ、と。
うん。
で、俺だけじゃないんですよ。
うん。
周りの、何くんとか、何子ちゃんも言ってましたよ、この前。
うん。
って。なんすかね、歯磨かないんすかねみたいな。
おうおうおう、
ドンピシャな会話
なる、
相談というか、されたわけよ。
うん、
で、ここで俺がなんて答えたかっていうと、
聞きたいの。それ早く教えてよ。今気になってるところは、お前はとっくに気づいてるよ。お前我慢しろよって言ったのか、
うん、
どうなのかっていうところを俺は聞きたいんだよ。
俺だって気づいてるよっていう。
うん。気づいてたんだ。
そこは。
うん。
ちょっとね、酒臭さも混じってんだ。
あー。
ちょっと、どうしようもねえ感じ
だけど。酒臭さは俺、臭いに入んねえんだけどね。
あー、まあ、でも酒臭さと口臭が混じってるから、
うん。
うん。でも、まあ、そこでね、
うん、
で、いわゆる、まあ、臭いかもしんないけど、
うん、
もうちょっとね、お前もわかるだろ？俺がそれを聞いたところで、じゃあ、磨いてくださいよ、口臭いからって言えるわけねえだろって言って、うん、ストレスをす。可愛いんだよ、そいつも。
まあ、なんかそいついいね。
そいつも可愛いっちゃ可愛いんだよ。
そうっすけど、
うん、
やってらんないっすよっていうのはムカつくじゃん。
うん、
なんか生意気じゃん。
うん、何
て言ったの、そいつ。
そりゃそうっす。可愛いんだよ、
ちょっと好感も出るわ。
うん。わ、
うんう
ん、かんだろ、その気持ちは。そりゃそうっす。つって。もうさ、いや、バイトって別に1日上前だって8時間も9時間もいるわけじゃねえだろ、つって。うん、そのちょっと指導される時とか、
うん、
何々よろしくねって言われる時の数十秒、1、2分だろって言ったら、
うん、
まあそうっすって言うから、言うから、
反発しないんだよ、
うん、そういうな、うん。まあでもちょっと我慢してくれよ、って言って、
うん
うんうん。 だからね、もうどうしても、
うん、
どうしても無理だってさ、また言って、うん、って言って、うん、あのその場は切り抜けましたけど。
優しいな、お前は正しいと思うわ。
うん、いわゆるもう言えねえよ。
言えないよな。
50歳とかの人にさ、
それが同い年ぐらいだったら、
うん、
半分も入れらんないかもしんないけど、冗談混じりに、ちょっと言えるかな、
うん、まあ難しいけどね、うん。なんかの勢いの話では言っていいと思う。
うん
う
ん、
いや、この前、なりこさんが言ってましたよ。ちょっと歯磨い、まあ、ちょっと、
口臭が、的な、
うん。今、
それから異様にガムを勧めるとかな。
これ新商品のブラックバックスみたいな。
口臭が取れます。
口臭ガムです。思考ガムです。
口臭ガムです。
思考ガムです。みたいな。
うん、
でいわゆるそれがね、自分の親であろうと、うん、おじいちゃんであろうと、うん、難しいと思う。
あ、そう？俺親にズバッと言うね。ちょっと元気臭いよ。ごめんって言われる。
あ、じゃあそれはいい家庭だよ。
あ、そう？
俺いわゆるその最初に言った CM の、
うん、
おじいちゃん口臭いを、うん直接じゃなくて、うん、いわゆる俺の子供でしょそれ、
うん。
俺の子供が俺に、
うん、
パパはおじいちゃん抱っこしてくれるのはいいんだけど、お口臭いのってズボンの裾を引っ張るとするじゃん。
うん、
俺言えないと思う。どうしたらいいのそんなの気。俺の、
それは
俺の
子供が言ってたよって言うと、子供を可愛がってもらえなくなるからそう言っちゃいけないけど、
うん、
自分が感じたように言えばいいんだよ。
いや、それもだから無理ってことだよ、俺は。
なんでだよ。
なんて言うんだよ。
ビビってんのかよ。
ビビってんだよ。なんて言うの？だからそこはね、メガネタマーリンチは仲いいんだよ。
ハニカムの。あの、俺が。
何？
あの、ごめん。あのね、ちょっとね、言いたいけどね、口臭い。
って言うんだ。
言っちゃ
う。俺が親だったら、うん、死ぬね。自分の子にそんなこと言われたら。
あ、そう？自分の子に言われたら、だから、自分はさ、小4の頃に、口臭いやつをすげえ嫌いだったから、
うん、
絶対その立場になりたくないっていうのは常に持ってるから、
うん、
だから、子供にでさえ言われたら、うん、直さなきゃーが強いね。
じゃあもう一歩進もう。
うん、
自分の彼女、奥さん、
うん、
臭かったら、ないと思うけど、自分、口臭い人、彼女とか奥さんちげえけど、いわゆる、ま、全くない会話なんだけど、これはね。いわゆる、じゃあなんかがあって、二週間くらい歯磨いてなかったんだろうね。
うん、
まあ、明らかにチューしてもくせえの、
うん。
言える？
歯磨いたって聞くかな。それで、奥さんも気づくだろう。
あ、あのね、今メガネたまに、今スルッと言ったけど、うん、それだ。今、違う、今ね、メガネたまにスルッとすごくいいこと言ったと思うよ。うん、俺それは思いつかなかった、
うん。
歯磨いただ、正解は。
そう
相手の心を傷つかずに進められるポイント、
うん、
それだ。
傷つくよ、でも。そんなに傷つかない言葉でもなかったと思うよ。まあ、マジで納得すればいいよ。
普通に言えばいいんだよ、だそれは。うん、ご飯二人で食べ終わった後に。
おー、うん、食べ終わった後な。
俺がまず先に磨くじゃん。これ見よがしに。
う
ん、
あ、そかそか。
すげえ磨くんだよ。これ見よがしに磨いて。
うん、
で、お前、あ、お前歯磨いた、うん、って。よし。何にも、お前が口臭いよってことは伝えないじゃん、
ね、
彼女に。
そうすると、
うん。
向こうは、歯磨いたよって嘘をついた時に、うん、だって歯なんて磨きは臭くなくなるんだから、
う
ん、
もう全然臭くない、歯なんて、
ね。だから、歯磨いたよって嘘をつけ、歯ブラシに塗れてねえじゃねえかよ、ちゃんと磨け。
うん。
で、済むんだ、
うん。うん、全然。なんだったらお前何結構、武将なのみたいな、それ話はいいと思う。
そうだね。
うん。
今日はいいとか言ったらね、
うん。
臭くなるから磨けよって、
う
ん。
そう。
そこで強く言えるぞ。
そう、食べたら磨くこと習慣にしろよ。
うん。
それはじゃあ彼女の場合、奥さんの場合は OK だね。
うん、
じゃあ今度、あ、そうか、だからお父さんの場合もそれでいいか。
うん、
一緒にご飯食べた後に、
うん、
お父さん歯磨いた、
うん、
親父歯磨いた、
うん、
これだ。
これだな。
はぁ、あ。だからその小学校時代にも戻れば、言えたはずだよ、
うん、
メガネたまわりも。
あいつに？
給食の食べた後に、メガネたまわり発信で、歯磨いていくことをまず進めていくわけよ。
うん、
で、ある時に、ふっと言えばいい。
もう歯磨いた？
もう歯磨いたって。
絶対あいつの言う言葉分かった。
うん。
見事よ。もう小学校だぞ。ガキだぞ。嘘つきに決まってんじゃん。今のは奥さんとか家族とか一緒に住んでる環境の人だからこそ言えるのよ。
うん、
嘘じゃん。磨いてないじゃんっていう根拠がつかめるから。
うん。
友達とかそういうのでは、
うん。
問い詰められないよね。磨いたって言い切られちゃう。問い詰められない。
本当かよ、までは言っていいと。
そう。本当かよ、までは言えるよ。
言った。
そういうガキだよ。
うん。
本当だ、つっぷんだろ。って言いながらもう、ぽわーん。くせえけ、ぽわーんだよ。
まあ、それを、じゃあ一週間続けよ。
それを
一週間続け。
絶対にそいつと友達にはなれないな。っていうかもういいよ。 仲良くなりたくねえよ。腰直さなくていいし。
わかりました。うん、じゃあね、
今回ね、うん、あれだよ。万引き犯の子について全然喋ってないですよね。
いや、だから、こいつは、うん、なんだろうね。歯磨けよかったんだよ。歯を磨けよかったんだよ、こいつは。
そうだな。
はい。
だってさ、きっかけがお腹が空いてたんだとスリルを味わいたかったっていうね。ほんとだ。が、厳重な考えなんだな。お母さんを困らせたかったとかね、ちょっと裏事情があるならなんかかわいそうになるけど、う
ん
う
ん、あんまりお父さんしか見てくれなくて、お母さんを僕の方に興味を引かせたかったのさ、だったらまだいい。
なんかまだいいわ、うん、で盗んだのはね、ちっちゃなキャンディーバーなわけだから、
うん、
いいよね、
うん、なんだスリルって、こういう大人がね、万引きする大人になるんだよ。
ちっちゃい頃15メートルの高さから落とされてしまう、
落とされてしまう。
じゃあ最後のニュースいきます、
ということでね、
はい、最後のニュースは、まあ、時間的にもサクッと行きましょうね。
はい、腰からでした。
行く？それとも、行かない？
うん？いや、全然三つ目行きましょうよ。
行く？
うん。行きますよ。
三つ目好き？
三つ目は好きだよ。俺、1、2、3、ホップ、ステップ、ジャンプで伸びる男ですから。
あ、そう。
うん。
それは誰でもそうだよ。
まあ、そうだよね。
うん、最後のニュース。
はい。
エアロバイクの世界記録に挑戦、132時間漕ぎまくれ！
はい。
アメリカ、イリノイ州、オーロラに住むジョージ・フードさん50歳はエアロバイクを111時間11分11秒漕ぎ、エクササイズ最長記録を保持していた。
はい。
しかし、去年の夏、この記録はタスマニアに住むサイクリストによって破られた。
はい。うん、
そして、フードさんは再び、そのアメリカに住んでたフードさんに塗り替えられたとか、
はい、
フードさんは再び世界記録保持者になるために32時間以上エアロバイクを漕ぐ挑戦を始めたという。
はい。
まだ、このニュースの段階で、達成できたのか書かれてないんですね。
はい、じゃあ、サクッといきましょう。
うん。
頑張ってください。ということでね。
寂しいよ。
ほんと？
俺がフードさんだったらもうやらないもん。
やらない？わかった、じゃあ、はいはい、
はい。
お疲れ様でーす。
その言葉は非常に素晴らしいけど。イントネーションも非常に素晴らしいけど。
うん。すごいキャッチー。キャッチーで。
自分がフードさんだったらちょっとなぁ。132時間何日かちょっと計算してみろよ。
130何？
2 時間。
が何日か？
何日か。
2、4が8、5、うん、え ?5、2、10。
うん。
2、あ、全然わかんない。6!
6
だね。6日 ?6、4、24、4、6、2、12。いや、140時間になっちゃった。5だ、5。5日間ちょい。
今、メガネと周りは、電卓を手にしています。
1時間、2時、3、4、5時間、6! はい。5日間。
5日間と半日ですね。はい、
うん。
うん。5日間起きてられますかってんだよ。
起きてらんないよ。2日間でも無理だよ。
言っとくけど、メガネと周りは、
うん。
ね、ちょっと寝るのが遅くなって、うん、次の日仕事だから、まあ普通に起きますわね。
うん。
2、3時間しか睡眠取れてない。
うん。
歩きながら寝ちゃいそうだもんね。
へぇー。
本当に目つむるっちゃうもんね。
歩いてても。すごいね。いつか死ぬよ。いや、俺もね、通勤で電車の通勤が長いので、うん、電車の中で立って寝ることは覚えたよ。
うんうんうん、
あの棒のところに挟まりながら、
そうそうそう、
寝るの術はゲットしたけど、うんうん、歩きながらは無理だな。
まあ、夢は見ないよ、さすがに。
うん、
ただ目はつむっちゃう。
ただ目つむってるだけで結構体力回復するからね。
そうだね。
うん、
だから、その何、ちょっと眠いだけで、
うん、
フードさんから比べたらこんなの序の口の眠さじゃん。それで目つむって歩き始めちゃうなら俺多分目寝ちゃいながら漕いで、
うん、
で、本当に睡眠に入って足がまだちょっと動いて止まって終わりだね。
っていうか、もう絶対無理。5日間でしょ。
そうだよ。
頑張って2日間で死ぬわ俺多分もう。
そうだね。
うん。2日間漕いだ後に寝る多分もう無理ですって言って。
そうだな。
うん。5日間漕いで1000万だったらやる？
やる。
で無理だと思うよ。無理なんだって。俺らじゃ。
あ、そうか。5日間が。
やるとかじゃねえんだよ、もう。
そうだよな。
無理だと思う。
でもね、やる前から。テレビの企画でね、
うん、
72時間マラソンっていうのをやってて。
へ
ぇー。有名な江頭2時50分さんとか、出てたんだけど、
うん、
できてたよ。
72時間。
72時間。丸3日間、歩き続けるっていう。まあ、ゴール地点はあるんだけど、
うん、
まあ、3日間ぶっ通しで歩き続けなきゃ到底つかないような場所で、
うん、
で、3日間歩き続けるのよ。 もう、なんだ、10人ぐらいいて、うん、本当に最後は1人2人よ。うん、やっぱり、残ってる、
うん。もう気力の勝負だよな。うん、それこそずーっとそういう人って走りながら、じゃあエガちゃんでもいいよ。うん、エガちゃんがゴールしたということであれば、うん、エガちゃんずーっと多分3日目の朝ぐらいからベロとか噛んでたと思うよ。そういう気力の世界だろ。
そうか。
自分をどこまで甘やかさないでいられるかがだと思うよ。それはベロ噛んでりゃ寝ねえよ。
そうだな。
ベロ噛んでさ、もう血出てりゃ寝ねえよ人間。いてんだもんだって。それぐらいなことができるかってことだよ、多分。
そうだね。
だから5日間になってくると、うん、もうもっと大変だろうね、もう。
うん、
もう、爪グイグイってやってるかも。もうわかんないけど。
そのエアロバイクって、別に簡単なことじゃないし。
うん、そうそうそうそう。
常に足、太もも、ふくらはぎ、動かしてる状態だもん。
うん。気力ね。
ぼーっとして起きてんのも、それはそれで難しいけど。
うん。いや、5日間。だから俺5日間歩き続けろ、でも1000万でも無理。
じゃあ5億。
5億？やる。
やるよな。
うん。ベロ噛み切る。
手術代で。
2億を手術代としても、3億で遊んで暮らすから、噛み切ってまでもやる。噛み切くん。
噛み切くんじゃねえんだよ。噛み切ってるから噛み切くんじゃねえんだよ。
あ、そうなの？脱線しゅっぽっぽ。
脱線しゅっぽっぽ、大好きだよ、
はい。
じゃあね、
うん、
このフードさん、おそらく、無利益で、
無利益でね、
世界保持者になるために、
だって、サイクリニストですか？聞いたことねえよ、そんなの。アルピニストとかさ。
違うよ。その記録を抜いたのはタスマニアに住むサイクリストだったんだけど、
あ、この人はサイクリストじゃないんだ。
この人は違う。この人はさっき言ったじゃん。元麻薬取締局の職員だ
よ。かっこいい。あ、そうか。
そうだ
よ。でも、何をもってサイクリストなの？なんだサイクリスト
って。なんかタスマニアに住む人は名前書かれてねえからな。
自転車をなりわいとした職業ってこと？
そうだね。
まあ俺にとってはその人もサイクリストだよ。
そうだ、ね。じゃあ最後にさ、フードさんにもう一回言葉かけてあげてよ。
うん。いきます。
はい。ジョージ・フードさん、マシルからの応援のメッセージを受け取ってください。
5日間と半日。
ファイト！ちゃっちゃってうるさいよ。
5日間と、半日。
ちゃっちゃってうるさいよ。
5日間と、半日。ファイト！一発！ということで、はい。頑張っていただきたいなと。寝ないでくださいねと。
はい、はい、そうです、はい。寝ないでください。
どうもカフェインマッシュルです。カシュル、カシュルです。
カシュル。
ということでね。はい。まあ、頑張っていただきましょう。
はい、頑張ってください。
はい。
はい。この結果は追いません。
追いません。
はい。
はい。
そろそろ。
はい、行きましょうか。
サービス用時間がやってまいりました。
エンディングでーす。
エンディングでーすか。
エンディングでーすよ。
どうも、お疲れ様でーす。
どんだけ俺たち疲れてるんだよ。はい、エンディングですということで。
うん、
第8回も。
8回も。
無事。
終わりに向かっています。
はい。今回、第1回から7回がどうだったか覚えてないですけど、うん、結構、一つのテーマについて一個一個、熱く語った回じゃないかなと。
そうだね。
うん。
これはさ、
うん、
また、軽い PR になっちゃうかもしれないけど、
うん、
楽しいトークをやり始めてから、
うん、
このクッチレサーをやってると、変わるね。
そうだね。
なんか違うね。
いや、今ね、喋ってみてね、
うん、
違う、1時間。
うん。
いい意味でね。
うん。
うん。
なんだろうね。
いや、やっぱりね、向こうが、短距離走じゃないけど、
うん、
用意パーンってなった時から7分間、
うん、
もうハイテンションで駆け抜けてゴールを目指して終わりじゃないですか。
うんうんうん、
でこっちがダラダラしてるわけじゃないんですけど、
うん、
こっちを長距離走、中距離走って捉えると、
うん、
スタートからゴールに向かって、
うん、
いいペースで、
うん
うん、いい力具合で、ペース配分をしながら喋れると、
うん、
ゴールに向かえると。
うん
うんそこかななんて思いますけどね。
どこかな？
うん、そこだよ。いや、俺的にはね、マシル的にはそう思いますけど。
メガネたまわりの正直な意見を言うと、
はい、
楽しいクトークという番組を出したことによって、
うん、
グッチレサーラジオをすっぱりと、こういうものにするっていう決裂ができた。
うん、
今まで楽しいクトークでやってるようなことも、 どこかにクッチレスラーで入れ込みたいと思ってたんだよね。
うん、
暴走するような、
うん、
ちょっと勢いあるトークが始まったりとか、
うん、
そういうのをいろいろと組み合わせてクッチレスラーラジオを成り立たせたいと思ってたけど、
うん、
楽しいトークというのはそういうもので区切ったから、
うん、
じゃあクッチレスラーラジオはまったりと、
うん、
ゆったりと、
うん、
もう優雅に、
うん、
華やかに、
うん、
ベルサイユ的に話していきたいな
と。
そういう風に今区切られたんだと思う。
うん。すごくいいことだね。
うん。
うん。で、喋ってみてというか、お送りして、
うん。
うん。その感じがはっきり分かれたなっていうのがありますから。
そうだよね。
うん。
この番組は音楽がないのは。
うん。
なんか音楽があるとせかされるでしょ、
ま
あ、
そうだね。
音楽にもよるけど。
うん。
うん。普通に何、話し声が聞こえる感じでしょ
もう本当に。だからね、本当にそのコンセプト的にはね、何かをしながら聞いてほしいの。
うん。
うん。
じゃあ料理、掃除、他に何があるかな、ながら。
勉
強しながら聞いてもらおう。
うん。
ここわかんないです。
うん。
公式教えてください。
バイト一発。
バイト一発。イコール？
イコール？何イコール？
ん？
何イコール？頑張れよってことだよ。無理だわ。公式は教えらんねえわ、俺。数学苦手だし。
そうだね。
うん。
まあ、楽しくトークを聞いてくださっている方がここにたどり着いていれば、
うん、
知ってる知ってる、マシルは国語が好きなんだろう。そういうね、
ク
ッチデータを集めながらクッチデータを聞くのも、またね。
メガネたまえりゃ理科だろってことですよ。
そうだね。
五教科で言えば理科だろってことですよ。
なんだかんだアーティスト的なんだろ
みたいなことですよ。はい。そういうことです、
うん。
だからね、別に宣伝する気はもうさらさらないですけども。
そう、1時間も聞いてくださっているならば。
うん。向こう7分ですから。
そう。
うん。
ぜひ1話でも。
うん。
2話でも。
うん。
聞いていただきたい。
うん。7分っていう時間をうまく使っていただいて、うん、いつでも聞けますから、ほんと。
そうそうそう。
うん。気分転換にもなるかもしれないし。
そう。一回聞けば、うん、多分ね、止めらんないよ。
うん。結構俺たちハイテンションで喋ってますからね、
はい、出だしがね、実はね、今回クッチレスラーの出だし、
うん、
楽しくトーク的でしたね。
いや、わかるわかる。わかるわかる、うん。
このメガネたまーにの何の打ち合わせもない入り。
わかるわかる。
に、必死にマシルがこう、ついてくれてるっていう。
うんうんうん。わかるわかる。
ね。
うん。
まあ、
はい。ということで、
あんまりそういうのは出さないように、
はい。
していきますけども。
はい。
はい。
ということでね、はい、ぜひ、良ければ、今ね、これ聞いてくれてる人っていうのは1時間聞いてくれてますから。
そう。
7分番組ですね、向こうは。はい。
明日またね、聞いてくだされば。
はい。
うん、
じゃあぜひ聞いてください。
はい。
ということで。
はい。
はい。
じゃあ、メガネたまに、ここで、帰れコールですか、
はい、帰れ。
帰れ。
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 別に餅ついてるわけじゃねえんだから。
僕も帰る。
ああ、帰るの？
バイバイ。バイバイバイバイバイ。
帰っちゃった。はい。もう帰ったら帰ったら寂しいんですけれども、はい。これからね、聞いてる皆さんに、一個だけ、最後ハイライトをお送りする前に、一個だけ言いたいことがあります。こんだけ喋ってましたけど、メガネたまわりは、口臭がひどいっていうことでね、今週の、今週の、
歯磨いてもう一回収録し直そうか
?1時間
うん。やだよ、俺、小4の、ピー山くんになるの、やだよ。ピーヤマくん。ピーヤマくんに俺会いたいっちゃ会いたいんだけどな、うん。やだよ。
はい。嘘でした。
嘘だよ。
はい。じゃあ、今週のハイライト。
ライト、ライト、ライト。
コーシュパー。
コーシュパーなんて言ってねえよ。はい、バイバイ。
バイバイ。